調整トピックス。町役場からのお知らせ。定額減税補足給付金、不足額給付金のお知らせ。対象の方には8月上旬から順次案内通知をお送りします。問い合わせ、給付金コールセンター、電話0120-008-867。令和6年分の所得額などの確定に伴い、昨年度支給した定額減税補足給付金に不足が生じた方に対し、給付金を支給します。申請方法は対象者によって異なりますので、町からお送りする案内通知をご確認ください。対象、令和6年分の所得額などに基づき、定額減税補足給付金を算定した結果、昨年度の支給額、令和5年分の所得額などで算定に不足が生じる方、給付額、不足額を1万円単位に切り上げて給付、合計所得金額1805万円超えの方は、不足額給付金の対象になりません。町ホームページ、定額減税補足給付金、不足額給付金についての QR コードがあります。施設、保育施設、入所児童の保護者に助成金を交付します。問い合わせ、子育て支援課子ども保育班、電話内線3366。子育て世帯の経済的負担軽減のため、施設保育施設、認可外保育施設に入所している児童の保護者に助成金を交付します。該当となる施設についてはお問い合わせください。対象、次の要件をすべて満たす児童の保護者。町内在住で施設保育施設、町外含むに月単位で入所している児童。保護者の就労など、真にやむを得ない事情により、児童の保育ができないため、施設保育施設に入所している児童。幼児教育、保育無償化の対象となっていない児童。助成金額、児童一人につき月額2500円。申請期限、4月から9月分までは、9月12日金曜日までに申請してください。申請方法、次のものをお持ちの上、子育て支援課へ。1、交付申請書。2、在籍証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書、母子健康手帳など。4、印鑑。1から3の用紙は町ホームページからダウンロードできるほか、子育て支援課などで配布しています。町ホームページ、施設保育施設の QR コードがあります。児童扶養手当、特別児童扶養手当、現況届などの手続きはお済みでしょうか。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3365。現在、児童扶養手当を受給している方は、現況届。特別児童扶養手当を受給している方は、所得状況届の提出が必要です。対象の方には、7月下旬にお知らせをお送りしていますので、子育て支援課窓口にお越しください。受付期間、児童扶養手当、8月1日金曜日から、9月1日月曜日まで。特別児童扶養手当、8月12日火曜日から 9月11日木曜日まで。町ホームページ児童扶養手当についてと特別児童扶養手当についての QR コードがあります。スポーツ文化芸能全国大会等出場奨励金を交付します。問い合わせスポーツ文化振興課、電話内線3633。町民皆さんのスポーツ文化の振興を図るため、全国大会や国際大会に出場する個人や団体に出場経費の一部を助成しています。申請方法など詳しくは町ホームページをご覧ください。対象、町内在住の個人または町内に所在する団体。ただし、団体に所属する出場者は町内に在住されている方のみ対象となります。町ホームページ全国大会等出場奨励金を交付しますの QR コードがあります。
提案型共同事業、行政提案型、住民提案型、令和8年度に実施する事業を募集します。問い合わせ、住民協同課共同推進班、電話内線3243。行政提案型、提案型共同事業、行政提案型は、住民活動団体と町が共同して、地域の公共的課題の解決やより良い公共サービスの提供などを目指すものです。町が提示する次の事業概要をもとに、団体から具体的な事業の内容を提案し、町との協議の上、審査会での審査を経て採用された事業を共同で実施します。募集する事業すべて新規。事業名、内容の順に読みます。外国籍住民のための日本語教室事業、外国籍住民を対象に、基本的な日本語学習をはじめ、日常の場面で使う具体的な表現などを学ぶ日本語教室を実施します。スポーツ・ツーリズムの推進及び地域活性化事業、地域資源を生かした各種スポーツ・レクリエーションの体験会などによるスポーツツーリズムの展開を行います。住民提案型。提案型共同事業、住民提案型は、公益活動を行う団体からの提案に基づき、団体と町がそれぞれの特性を生かすことで、地域の公共的な課題をより効果的に解決し、より良い公共サービスの提供などを目指すものです。対象となる事業、環境美化、子育て、高齢者支援、防災、防犯、教育、文化など、町内で実施する公益的な事業で、団体と町が共同で取り組むことにより、具体的な効果や成果が期待できるもの。町の他の補助金などを受けている事業や、営利事業、政治、宗教活動などは対象になりません。詳しくは応募書類と合わせて配布している応募の手引きをご覧ください。以下共通。応募資格。次の要件をすべて満たす法人または団体。町内に活動拠点がある。団体に属する会員が5人以上、うち3人以上は町内在住、会則を定めている、適正な会計処理を行っている、応募期間、8月1日金曜日から29日金曜日まで、応募方法、所定の提案書に企画書、収支予算書など必要な書類を添えて、住民協同課へお持ちください。事前に相談することもできます。 応募書類は住民共同化文化会館ラビンプラザレディースプラザ相川町民活動サポートセンター町ホームページで配布しています。町ホームページ提案型共同事業行政提案型
と
提案型共同事業住民提案型の QR コードがあります。町美化アダプトの活動団体を募集します。問い合わせ住民共同化共同推進班電話内線3243。公園や道路などの身近な公共スペースの美化活動を行う団体を町が支援する町美化アダプト事業の活動団体を募集します。住んでいる町をきれいにしたい、そんな思いを持った皆さんの積極的な参加をお待ちしています。募集要件、定期的に公園や道路などの美化活動を実施することができる団体、行政区は除く。対象場所、町が管理する公園や道路などの公共スペース。活動内容、公園や道路の清掃、除草、樹木の剪定、草花の植え付けなど。町の支援、
草花の苗の提供、
活動表示看板の設置など。令和8年度以降の活動が支援の対象です。活動中の事故は町で加入する保険の対象となる場合があります。応募方法、9月30日火曜日までに申し出書を住民共同課に直接お持ちください。申し出書は住民共同課文化会館ラビンプラザレディースプラザ町民活動サポートセンター町ホームページで配布しています。町ホームページ、相川町町美化アダプト制度の QR コードがあります。1周年、移動スーパー地域に笑顔を運んで大好評。問い合わせ高齢介護課長寿生きがい班電話内線3338。移動スーパー稲毛屋徳島丸が運行を開始してから1周年を迎えました。地域の見守りを兼ねたこの事業は多くの皆様に支えられています。これからも事業が続くようお近くに巡回した際はぜひご利用ください。ええ町やな相川70周年地域盛り上げ振興券も使えます。令和8年相川町20歳の集い実行委員を募集します。問い合わせ障害学習課青少年教育班電話内線3643。令和8年1月11日日曜日開催の20歳の集いの企画運営を行う相川町20歳の集い実行委員を募集します。20歳の集いを一緒に作りましょう。対象、平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれで積極性があり、当日まで責任を持って実行委員として活動できる方10人程度。活動内容、20歳の集いの企画運営、アトラクションの企画準備など。9月頃から月1回程度実行委員会を開催し、アトラクションの内容や当日の役割分担などを決めます。応募方法、8月15日金曜日までに障害学習課へ。町ホームページ相川町20歳の集いの QR コードがあります。福祉作文ポスターを募集します。問い合わせ福祉支援課地域福祉班電話内線3353。福祉への理解や関心を深めるため、日常生活を通じて感じていることや 体験したことなどを自由に表現した副詞作文とポスターを募集します。対象、町内在住の小学生以上の方、高校生は町内在学の方もか、応募期限9月3日水曜日、規定、各部門とも1人1点まで、作文、題名は自由、400字詰めの原稿用紙5枚以内、ポスター、画用紙の大きさは45cm×30cm から55cm×40cm。水彩、油絵、クレヨンなどを使用。色を塗っていない箇所があるものは審査対象外。愛川町国民健康保険に加入している方へ。8月は特定疾病医療受給者証や限度額適用認定証などの更新時期です。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3377。高額療養費制度。今まで国民健康保険医療限度額適用認定証などを使っていた方、8月1日以降も継続的に認定証が必要な方は、町役場での更新の手続きが必要です。一部更新が不要な場合もあります。今まで限度額適用認定証などをお持ちでなく、新規で高額療養費制度の利用を希望する方、自己負担の区分によって町役場での申請手続きが必要となる場合があります。詳しくは国保年金課へお問い合わせください。マイナ保険証を使っている方、医療機関などの受付で高額療養費制度利用、限度額、情報の提供を希望していただくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。人工透析を受けている方など、今まで特定疾病医療受給者証を使っていた方、8月1日から使用する特定疾病医療受給者証を7月下旬にお送りしています。70歳以上の方を除く。神奈川県後期高齢者医療制度に加入している方へ、8月1日から限度額認定証や特定疾病医療受給者証などはすべて資格確認書に一本化されました。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3377。高額療養費制度。今まで後期高齢者医療限度額適用認定証などを使っていた方、8月1日から使用している資格確認書に必要な情報が記載されていますので、新たな紙の認定証は発行されません。今まで限度額適用認定証などをお持ちでなく、新規で高額療養費制度の利用を希望する方、自己負担の区分によって町役場での申請手続きが必要となる場合があります。詳しくは国保年金課へお問い合わせください。マイナ保険証を使っている方、医療機関などの受付で、高額療養費制度利用、限度額、情報の提供を希望していただくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。人工透析を受けている方など、今まで特定疾病医療受給者証を使っていた方、8月1日から使用している資格確認書に必要な情報が記載されていますので、新たな紙の受給者証は発行されません。
日本フルハーフ株式会社と都市環境サービス株式会社から寄付をいただきました。問い合わせ、政策秘書課、
秘書広報班、電話、内線3218。日本フルハーフ株式会社、田中俊和代表取締役社長と、都市環境サービス株式会社、前田隆之代表取締役から、多額の寄付をいただきました。寄付金は70周年記念事業を通じて、将来のまちづくりにつながるよう有効に活用してまいります。町では、町政70周年を応援してくださる皆様からの温かいご支援をお待ちしています。詳しくは町ホームページをご覧ください。募集期間、12月26日金曜日まで。QR コードがあります。土砂災害防止パトロールを実施。問い合わせ、危機管理室、危機管理班。電話、内線3782。7月9日、町内で土砂災害が起こる恐れがある場所のパトロールを実施しました。当日は、厚木土木事務所や厚木警察署、町関係各課が参加し、休憩車中の確認など、町内6カ所の現状把握を行いました。宝くじ助成金を活用。桜台団地地区会がテントなどを購入。問い合わせ、障害学習課、障害学習班。電話、内線3644。桜台団地地区会。桜台団地区では、一般財団法人自治総合センターが実施しているコミュニティ助成事業、宝くじの受託事業収入が財源を活用し、テントなどを購入しました。今後も地区で活用することにより、地域住民のコミュニティ活動が一層活発になるものと期待されます。土地所有者は責任を持って伐採・剪定を。問い合わせ、道路課・道路管理班。電話、内線3412。道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行を妨げ、事故などの原因となる恐れがあります。樹木が倒れ、重大な事故が発生し、他人に被害を与えた場合、土地の所有者や管理者が賠償の責任を負うこともあります。通学路や人通りの多い場所では、樹木の管理に特に注意が必要です。土地を所有または管理している方は、適切な樹木管理にご協力ください。なお、町では、休憩車地の危険木の伐採について、費用の一部を補助していますので、道路課へご相談ください。